ーデンがインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんお元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。5月に入り、新緑が目が痛いほど色鮮やかになりました。空の青さ、山の木々の緑は人の心を安心させてくれます。しかし今年も早く暖かくなりました。というよりも暑いです。これからは熱中症に気をつけなければならないと思います。若松さん、昨年の暑さを思い出すと今年の暑さは耐えられそうですか？
皆さんおかわりありませんか？若松陽子です。そうですね、去年確かに暑かったですね。
暑いですね、はい、思い出します、うん、
本当に歴史に残る暑さだったと思います。いや今年はどうなるんでしょうね。
今年はあの暑さ、まあ、耐えられたんだから今年も耐えられると思うんですけど、
そうでしょうかね。まあ、暑さのことももうこれも神様が授けてくださったものなので、うんうんうん、さあ耐えながら迎えていきたいと思います。
そうですね、まあ、それ以上に言いようがないですし、またそれが事実ですからね。、
はい、
まあ、これも恵みとして受け取らせていただきましょう。
そうしましょう。
さて今回取り上げる賛美は賛美歌21の292番、勝利を称えてを取り上げます。早速ですが、この賛美に関する資料をまとめましたので若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21、292番、勝利をたたえては日本語翻訳の名前です。外国では舌よ歌えと呼ばれています。その作詞はベナンティウス・フォルト・ウナートウスです。彼は530年頃に生まれ610年頃に亡くなりました。作曲者は不明です。曲はソールズベリー大聖堂に古くから伝えられた曲が使われました。作詞者のベルナンティウス・フォルト・ウナートウスは北イタリア生まれの詩人でしたが、目を患ってほとんど失明しそうでしたが、ラヴェンナの町の聖マルティン礼拝堂の聖なる豆苗の油で目を洗って奇跡的に癒されました。その感謝のために彼はフランスのトウールにある聖マルティンの墓に感謝の巡礼に出ました。旅の途中フランスに来た時、メロビング王朝の皇后ラデングダに仕えることになり、フランスで一生涯そこで過ごすことになりました。やがてラデングダの管下で聖職者となり、皇后が女子修道院を建立したポアティエの町の司教となって生涯を終えました。この修道院が建立した記念として東ローマ皇帝ユースティノス2世からキリストの聖遺物として本物の十字架の木のかけらが贈られたと言われています。ところが別の言い伝えでは、同時代のトウールのグレゴリウスが記したフランク氏によれば、皇后ラデグンダ自身が家臣を東方に派遣して手に入れたものだとされています。いずれにしてもこの聖遺物を所有する修道院は聖十字架修道院と呼ばれています。今でもヨーロッパの各地にある聖十字架という名前の教会や修道院はほとんどすべてこの聖遺物を所蔵しているところです。 さて、十字架の聖遺物が569年11月19日にイスラエルから運ばれ、ポアティエに到着した時、聖遺物を掲げて行進する行列の先頭に作詞者のフォルト・ウナートウスが立ち、人々に高らかに歌わせたのが、この勝利をたたえて別名「舌よ歌え」という賛歌でした。フランク市では盛大な賛美歌を上げ、ろうそくを灯し、薫香を焚いて聖遺物を修道院に安置したと伝えています。この賛歌の原始の第2節は次のようになっています。神は禁じられた木の実を人間が味わって、死に落ち罪に落ちて恥を負い、悲惨の中にあるものを憐れんで、もう一つの木を選び、世界を死から解放することに定められた。もう一つの木というのは何でしょう。わらぎねの黄金伝説をお読みになった方はご存知のことですが、これは十字架伝説と呼ばれる物語に由来します。この物語では、アダムが楽園から追放された後、息子のセトは楽園の番人である大天使ミカエルから、あの禁断の木の小枝をもらいました。それをアダムの墓に植えたところ、芽が出て大木となりました。その後、ソロモンやシバの女王が出てきたりするのですが、この物語の途中は省略して、やがてこの木が切られ、最後には主イエス・キリストの十字架の木として使われたという物語です。アダムの墓はゴルゴタの丘にとされ、多くの貼り付け図の十字架の足元に頭蓋骨が描かれているのは、アダムのされ神戸でキリストがアダムの死を背負って死なれたことを表しています。この物語を背景に、十字架こそがアダムの現在から人類を救う神のご計画であり、ここに死に対する最後の勝利があるとフォルト・ウナートスは歌っているのです。日本語訳では、原始詩の第1節、4節、7節、8節と声を選んでいます。十字架伝説を背景とした内容は多少失われていますが、それでも十字架こそ勝利と歌う信仰の意味は汲み取ることができるでしょう。また曲はイギリスのソールズベリー大聖堂に古くから伝えられたものです。この大聖堂ではグレゴリオ聖歌を多声で歌うなど、他の地域とは異なる独自の伝統があって、イギリスの天霊歌に大きな影響を与えました。これをセーラム天霊、セーラム聖歌と言っています。
ここで今日の賛美歌の歌詞を賛美歌21の歌詞でお読みします。一節、勝利をたたえて我が舌歌え、主イエスは世のため十字架背負い、救いの御業を成し遂げられた。一節、身旨に従い父より離れ、乙女の胎よりこの世に生まれ、苦難を厭わず進み行かれた。三節、御神の子羊、十字架にかかり、あざけり責められ、肉をも裂かれ、世の罪あがなう血を流された。 4節、歯もなく身もない十字架のその木、尊い我が主の御体を支え救いをもたらすその麗しさ。5節、讃えよ栄光に輝く主イエス、讃えよ父と子また聖霊の一人の御神よ、とこしえまでも。ここで鈴木操さんの歌声で賛美歌21の292番、勝利を讃えてをお送りします。鈴木操さんの歌声で勝利を讃えてをお送りしました。この賛美歌は6世紀の歌詞が使われています。とてもとても古い歌詞です。曲もルーズベリー大聖堂に古くから伝えられた曲で、グレオリオ聖歌に使われているほどです。この賛美は改修賛美というよりも、専門家が改修に聞かせるための賛美という感じがいたします。今の時代では古風な曲ですが、逆に言えば新しい感覚で聴くことができます。歌詞は神様への賛歌として、イエス様の十字架の御救いを歌っています。この歌詞は時代を超えて私たちの心に今も響きます。若松さんはこの賛美を聞かれてどう思われましたか？
そうですね、これはグレゴリア聖歌といって、私もヨーロッパを旅行した時にいっぱい行くところに教会があるんですけど、
はい、
行くと入ると こういつもグレオリア聖火がね、こうやってこう流れていて、うん、天井は高いし、
うんうん、
もう荘厳な感じがするんです、
はい、
そのとこでなこう聞いた時のような曲だなというふうに思いました。
そうですね、
はい、まあ、なかなか一人じゃ歌える歌じゃないなとても難しい感じがしました。
そうですね、
はい、
まあ、あのプロの歌手である鈴木みさおさんでも大変難しかったと言って収録の時言っておられましたからね、まあ、私たちではちょっとこうね、すぐ歌えるような歌詞であり、また曲であると思いますけどもね、聞いてるととても荘厳な
ですね
曲であり、また内容もねこういうものがありますよね。
そうですね、
まあこういう曲を聴くというのもね、まあ、賛美歌21の特権かもしれません。他の聖歌賛美歌ではなかなか聞けない、
ね、そうですね、いつもの私たちが教会で歌ってるというような、そういう聖歌や賛美歌と全く違うなという感じですね。
そうですね、
はい、
まあ、これも恵みとして受け取らせていただきましょう、
はいはい、
さてここでこの賛美の歌詞に流れている恵みの聖書歌詞を若松さんに読んでいただきます。ローマ人の手紙5章12節から21節の抜粋を読んでください。
ローマ人への手紙5章12節から21節抜粋。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって、すべての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって、すべての人が義と認められて、命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストによって義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。
今読んでいただきました聖書箇所は、罪から来る死の起源とその罪を許して義としてくださる救いの起源が記されています。義とは一つも罪のない姿です。さて、人の罪は最初の人アダムが神の命令を破って食べてはならない善悪を知る木の実を食べたことから始まります。その罪は全人類に罪の呪い、死の呪いをもたらしました。その呪いによって人は死の力から逃れることはできなくなりました。その罪の呪いから解放するために第二のアダムと呼ばれるイエス・キリストがこの世に人として生まれられたのです。 イエス様は人の姿をした神の独り子です。アダムの犯したたった一つの罪は全人類の数知れない罪を生み出し、すべての人を死に追いやりました。イエス様はその全人類が犯した数知れない罪の呪い、死の呪いの解放のためにご自分の命を十字架の木にかけられて死なれました。それはイエス様が全人類の死の呪いのすべてを受けられたことを意味します。神の独り子の死はすべての罪を許し、義とし、死の呪いから解放しました。ここで今日の御言葉をもう一度読んでみましょう。12節、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。ただしイエス様を信じる信仰によってのみ、その罪による死の呪いから解放されるのです。聖書の御言葉、ガラテア人への手紙2章16節、キリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたんです。それはキリストを信じる信仰によって義と認められるためです。ここでもう一度鈴木美佐夫さんの歌声で賛美歌21の292番、勝利をたたえてをお送りしましょう。
父と子、また聖
鈴木操さんで勝利をたたえてをお送りしました。ここで若松さんに聖書朗読をしていただきます。
聖書朗読をいたします。ローマ人への手紙3章22節から24節すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。ヨハネの福音書3章16節神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、神の一人子イエス様が十字架にかけられたのは、罪によって死の呪いを受けていた私たちがその呪いから解放されるためでした。今このイエス様を救い主として信じます。永遠の命を保証してくださったイエス様に感謝します。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力協会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。電話番号は 06-6467-4030 です。おかけ間違いがないようにお願いします。またこの番組で何かご感想やご意見ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。インターネットラジオはスマートフォンからも聞くことができます。ぜひお試しください。
それでは皆さん、
お元気で。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。電話番号は 06-6467-4030 です。おかけ間違いがないようにお願いします。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送は、パーソナリティの若松陽子と、
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。インターネットラジオはスマートフォンからも聞くことができます。ぜひお試しください。
それでは皆さん、
お元気で。